お茶の水、キリストの教会。4月5日、主日礼拝、説教。十字架につけられたままのキリスト。共に苦しむ神。最初に、新約聖書、コリント人への手紙、第1、1章、18節から25節を拝読いたします。コリント人への手紙、第1、第1章18節から25節。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。智者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、ユホ人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。以上です。改めまして、皆さん、おはようございます。過ぐる1週間の歩みはいかがお過ごしだったでしょうか。新型コロナウイルスの感染は地球規模で拡大し続け、今なおその脅威は消えておりません。一刻も早く感染拡大も沈静化し、収束いたしますよう、引き続きお祈りしていきたいと思います。主なる神様が、この病気ゆえに親しいものを亡くされた方々に深い慰めを、この病気と闘っている方々に速やかな癒しを、そしてこの病気ゆえに大いなる不安のただ中にいる方々に、人知を超えた豊かな平安をお与えくださいますように。大変残念ながら、少なくとも今週と来週はこのような形、すなわち在宅での礼拝になってしまいました。しかしながら、場所は違えども、共に同じ方向を向いて、すなわち主なる神様をこそ見上げて、心からなる礼拝をお捧げしたいと思います。そしてそれぞれの場で共に主を賛美し祈り、これから礼の糧である御言葉をいただこうではありませんか。聖候雨読という言葉がありますが、やがてウイルス拡大の雨が止み、晴れて外出できるようになったり、心置きなく共に集まって礼拝をすることができる時までは、不要不急の外出を自粛しながら御言葉をしっかり読み、霊的な恵みの雨をしっかりと受け止めたいと思います。先週の週報一口レッスンにも書きましたように、このような時だからこそ祈りを熱くしたいとも思います。まさに今、世界は地球規模の脅威としての新型コロナウイルスの問題で危機に瀕しておりますが、そんな中、感染拡大を避けるために自宅で仕事をするテレワークが取り沙汰されております。ちなみにテレワークのテレとは、元来離れた場所でという意味です。もちろんテレワークが可能な職種とそうでない職種があるのも事実でしょう。しかしながら、幸いなことに私たちキリスト者の最善最大の営みとしての祈りは、いわゆるテレワークが可能なのではないでしょうか。もちろん教会堂で共に祈ることはとても素晴らしいことです。ただそれだけでなく、たとえ場所は離れておりましても、それぞれが置かれた場所で共に同じ唯一の神様に対して祈ることができるのではないでしょうか。そして神様は、どんな場所からでの祈りにも24時間体制で、しかも365日年中無休で、 耳を傾けてくださっているのであります。ぜひ外出が難しい今だからこそ、私たちキリスト者はそんなテレワークとしての祈りに励もうではありませんか。一刻も早い新型コロナウイルス感染拡大の収束のために、そしてその他の諸々の問題のためにも祈ろうではありませんか。また必要に応じて感謝の祈りもお捧げいたしましょう。詩篇121篇1節から4節。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。ところでもう一つ提案したいと思います。テレワークのテレはテレフォンのテレでもありますので、この際、ビデオ通話などを含む電話などを有効に使って、兄弟姉妹に連絡を取り、共に祈り合い、また主にある交わりをしてみてはいかがでしょうか。せっかくの機会ですから、普段あまり交わりのない兄弟姉妹にもテレフォン、電話をして交わりの輪を広げるのもいいかもしれません。ぜひその際はテレワークだけに照れないでください。それではいつものように御言葉の時に入るにあたりまして、改めて心を合わせてご一緒にお祈りいたしましょう。ぜひお祈りにご参加ください。お祈りいたします。恵み深い私たちの父なる愛なる神様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。この週の初めの日の日、私たちは場所は違いども、私たちの神様あなたを見上げつつ、主イエスキリストの十字架と復活を覚えて礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。どうかそれぞれの礼拝をあなたが祝福し導いてください。今世界を見渡せば、新型コロナウイルスの脅威に戦々恐々としております。たくさんの方が尊い家族を亡くされています。どうかそのような方々に主あなたの深い慰めの御手を差し伸べてください。また多くの方が今もなお病と戦っています。どうか一刻も早い速やかな癒しをそれぞれにお与えください。また多くの方が自分たちも罹患するのではないかという不安のただ中にいます。どうかそのような方々にあなたが人知を超えた平安をお与えくださいますように。何よりも今そのようなコロナウイルス対策で病気と戦っている、特に医療従事者の方々、あるいはそれを支える方々、どうか神様が守ってくださいますように、そして何とかこの大変な局面を乗り越えることができますように助けてください。私たちもどうかまずは祈りを持って、そして自分自身のできる最善を通してそのような働きに協力していくことができますように、一人一人を導いてください。何よりも神様あなたが私たちの窮状に目を留めてくださっていること、そして神様が御業を成してくださることを信じてお祈りいたします。これから私たちは御言葉をいただこうとしておりますが、どうか霊の糧として一人一人に豊かなお導きをお与えください。これからのひとときを期待しお祈りして、このお祈りを信じます主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。さて、いわゆる教会歴では来週の日曜日4月12日の復活祭イースターに先立ちまして、実は今週4月5日からは主の御苦しみを覚える受難週にあたります。受難週、そんな主の受難のクライマックスが主イエス・キリストの十字架に他なりません。当然のことながら主イエス・キリストご自身の御苦しみには私たちの想像を絶するものがあり、またそんな愛する御子の苦しみを見守られた父なる神の心痛はいかばかりであったでしょうか。賛美歌第2編185番の折り返しの部分はこう歌われています。十字架、十字架、主イエスの十字架、我がためなり。十字架、十字架、 主イエスの十字架、我がためなり。なぜ主イエスキリストの十字架は我がためなのでしょうか。それは主イエスキリストの十字架こそが唯一の救いの手段であるからに他なりません。賛美歌261番の一節はこう歌い始めます。十字架のもとぞ意図やすけき、神の義と愛の会えるところ。十字架のもとぞ意図やすけき、神の義と愛の会えるところ。神の御子イエス・キリストの十字架上の贖いの死こそ、神の義と神の愛という一見愛矛盾する神の二つのご性質を調和的に満足させるものなのであります。すなわち御子の死によって義と裁きの神は沈黙し、その身代わりによって愛と許しの神は微笑んだのであります。そんな主イエス・キリストの十字架は主イエスご自身にとっては大いなる苦しみであり、父なる神にとってはそれはそれは深い痛みである一方、私たちにとってはまさにこれしかないという救いの恵みに他ならないのではないでしょうか。ローマ人の手紙第3章23節から24節、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。さてパウロは今朝の箇所の冒頭、すなわちコリント人への手紙第1章18節においてかの有名な言葉を発しております。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。ちなみにここの十字架の言葉の言葉とは、言語のギリシャ語ではロゴスという言葉であって、それは単に言葉という意味であると同時に理性とか知恵、意味とか内容、あるいはその出来事の及ぼす影響というようなことを意味するものであります。それゆえに十字架の言葉とは必ずしも十字架という言葉とか十字架についての言葉という意味ではなく、むしろ十字架の出来事、十字架の持つ真の知恵ということであり、それが救いを受ける私たちには神の力であるということなのではないでしょうか。そしてそんな十字架の出来事は滅びに至る人々には愚かであったとしましても、25節に神の愚かさは人よりも賢いとありますように、それは真の知恵、神の知恵、神の賢さであると同時に人よりも強い神の弱さ、いや偉大な神の力だということであります。ところで今朝は特に23節の前半の言葉に着目したいと思います。23節前半、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ここでちょっと立ち止まって考えたいことがあります。それはなぜパウロは死を打ち破って復活したキリストではなく十字架につけられたキリストを述べ伝えると言っているのかということであります。なぜパウロは死を打ち破って復活したキリストではなく十字架につけられたキリストを述べ伝えると言っているのかということです。このことは今朝の箇所の冒頭18節の十字架の言葉にも言えるのではないでしょうか。神の力であるのはむしろ死を打ち破る復活の言葉なのではないでしょうか。この疑問を解く鍵が十字架につけられたキリストという言葉の訳し方にあるのかもしれません。と申しますのも、ここの十字架につけられたキリストという言葉は言語のギリシャ語では単なる過去形ではなく継続を表す現在完了形の分子が使われているのであります。そしてその文法を正確に反映させて直訳すれば、ここは十字架につけられたままの状態でいるキリスト、十字架につけられたままの状態でいるキリストといった内容になるのであります。ちなみにこの訳し方を提唱していますのは日本の新約聖書学者の青野田塩という方なのですが、彼によればそのように訳している伝統的な日本語訳聖書はないそうです。ただそんな中で唯一文語訳聖書が 同様な文法的な書き方をしているガラテヤ人への手紙3章1節を十字架につけられたまいしままなるイエス・キリストと訳しているそうであります。文語訳聖書のガラテヤ人への手紙3章1節、十字架につけられたまいしままなるイエス・キリストもちろん現実にはイエス・キリストの十字架は今からほぼ2000年前の一回限りの出来事でありますが、ある意味霊的神学的にはイエス・キリストは今もなお人々の罪の贖いのために、その救いのために十字架につけられたままの状態でいるということなのではないでしょうか。その観点から言えば、パウロの幻の中に現れた復活の主イエス・キリストはまさに十字架につけられたままの状態であるキリストに他ならなかったのかもしれません。使徒の働き9章3節から5節、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。ある意味パウロに出会われたキリストは復活のキリストであったと同時に、霊的には十字架につけられたままの状態であるキリストであったのではないでしょうか。ドイツの女性神学者にドロテー・ゼレという方がおりました。彼女の研究テーマは共に苦しむ神、共に苦しむ神であります。すなわち神は全知全能の神である一方、人となられた神イエス・キリストに顕著なように、ある意味私たち人間と共に苦しむ神なのだというわけであります。ある意味ドロテー・ゼレの神学テーマは日本を代表する神学者の一人北森和夫の神の痛みの神学に共通するところがあるのではないでしょうか。神学者ドロテー・ゼレはこんなことを言っております。かつてナチスドイツがユダヤ人を迫害し、強制収容所で大量虐殺、ホロコーストをした際に、まずは障害がある方々や子どもたちを率先して殺したというのであります。多くの障害者の方々が殺害されたあの相模原での悲惨な事件と重なります。そしてナチスの兵士は無垢な子どもたちを整列させ、無作為純不動に銃殺していったというのであります。自分の番を待つ子どもたちの恐怖はいかばかりであったでしょうか。多くの人々はこの情景を想像したとき、こうつぶやくというのであります。一体神はどこにいるのか、そこにキリストはいないと。それに対して神学者ドロテー・ゼレは言います。もし仮に神が、キリストがそこにいたとすれば、それはまさに恐怖のどん底で次々と銃殺されていった子どもたちと共に苦しみ、共に銃殺されていった神としてそこにいたはずである。私が個人的に好きな画家にフランス出身のジョルジュ・ルオーがおります。彼の作品に郊外のキリスト、郊外のキリストという作品があるのですが、何とも暗い作品で、廃墟のような夜の街に怯えた子どもたちが立ちすくみ、その脇にキリストがそっと寄り添っているという場面が描かれております。ある意味神学者ゼレの共に苦しむ神を絵に描いたような作品ではないでしょうか。聖書に戻りますが、23節前半の十字架につけられたキリストとは、ある意味十字架につけられたままの状態であるキリストであり、今もなお罪をはじめとして私たちの病気や貧困などさまざまな問題に苦しむ私たちと共に痛み苦しんでいてくださるキリストなのではないでしょうか。今現在私たちは新型コロナウイルスの感染拡大という地球規模の危機、問題に苦しんでおります。悲惨な状態に一体神はどこにいるのか、ここにキリストはいないと思いがちであります。しかしながら少なくとも私たちの信じる神様はただ一人安全な場所にいて、指示や批判だけをするコメンテーターではありません。 まさに苦難の中にある私たちに寄り添い、私たちと共に苦しんでいてくださる神様なのではないでしょうか。そんな姿勢は、人と成り下がってまで私たちをとことん理解し、私たちの罪のあがない、その救いのために大いなる犠牲を払いつつ、低きに下られたその見姿に顕著に現れているのではないでしょうか。テレビでは頻繁に新型コロナウイルス問題の窮状を報道しておりますが、そんな中、私の心を打ちますのは、患者さんたちの治療のためにほとんど自宅に帰れない医師たちの苦悩、感染予防のゴーグルで擦り切れ真っ赤になった顔の看護師たちの痛々しい姿であります。新型コロナウイルスで苦しんでいる患者さんたちに命がけで寄り添い、治療に当たっている医療従事者の方々、感染拡大防止のために寝食も忘れて励んでいる方々、まさにそのような方々も患者さんや不安の中にいる方々と共に苦しむことをしていると言って過言ではないのではないでしょうか。ぜひ私たちも多少なりとも必要な犠牲を払い、共に苦しみつつ困難の中にある方々に寄り添いたいと思います。そして何よりもこの病気ゆえに親しいものを亡くされた方々に深い慰めを、この病気と闘っている方々に速やかな癒しを、そしてこの病気ゆえに不安、大いなる不安の中にいる方々に人知を超えた豊かな平安をお与えくださるように、さらには医療従事者の方や感染防止のために働いてくださっている方に守りと癒しがしっかりとありますように、共に苦しむ神に対して引き続き切にお祈りをしていきたいと思います。十字架につけられたままのキリスト、共に苦しむ神、ここにこそ秘められた神の力があり、私たちの真の救いがあるのではないでしょうか。なぜなら十字架には、そして苦しみには必ずその跡があるからであります。詩編126編5節6節、涙と共に種をまく人は喜び叫びながら刈り取る、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。繰り返しになりますが、来週はいわゆる教会歴で復活祭イースターにあたります。主イエス・キリストが十字架上での贖いの御業としての死を成し遂げた、その3日後に救いの御業の完成として死を打ち破って復活されたことを記念し覚える時であります。もちろん教会歴に沿わなくとも、私たちは毎週週の初めの日、すなわち日曜日にキリストの十字架と復活を記念して礼拝をしております。改めて覚えたいことは、十字架の見苦しみの後には復活の喜びがあったということであります。十字架の見苦しみの後には復活の喜びがあったということです。悲しみの夜があっても喜びの朝が来る、悲しみの夜があっても必ず喜びの朝は来る。ちなみに復活を意味するギリシャ語のアナスタシスという言葉は、絶望的な状況から再び立ち上がらせられるという意味でも使われる言葉であります。復活を意味するギリシャ語のアナスタシスという言葉は、絶望的な状況から再び立ち上がらせられるという意味でも使われる言葉であります。その良い例としては、あの放蕩息子が父親のもとに立ち返るべく立ってと思いついた時の立って、そして現実に彼が立ち上がって自分の父のもとに行った時の立ち上がって、これらはいずれもギリシャ語のアナスタシス、復活と同じ言葉が使われております。ある意味放蕩息子は霊的に死んだようなどん底の状態から霊的に復活したということなのではないでしょうか。父親で象徴される神との関係の回復を意味しているものと思われます。今私たちはある意味新型コロナウイルス問題ゆえの困難に苦しんでおります。ただその苦しみには神がキリストが寄り添ってくださり、共に苦しむことをしてくださっているのであります。そしてそんな共に苦しむ教区の先には復活がある、すなわち主なる神様は私たちをもう一度アナスタシス、立ち上がらせてくださるのであります。そう信じて私たちは今できることを 粛々とさせていただきましょう。最後に、私の好きな英語の賛美歌 You Raise Me Up の詩訳と2つの御言葉を分かち合わせていただいて、この説教を閉じたいと思います。 You Raise Me Up。 心が沈んで魂が疲れ果てた時、悩みがあって心に重荷を背負った時、私はここで静かに待っていよう。あなたが来てそばに座ってくれるまで。あなたがいれば立ち上がれる。高い山にも登っていける。あなたがいれば立ち上がれる。荒れ狂う海も歩いて行ける。私は強くなれる。あなたを信じ支えられて。あなたがいれば立ち上がれる。本当の私より強く。詩編第46編1節から3節。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても。その水かさが増して、山々が揺れ動いても。イザヤ書41章10節。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。ありがとうございました。